皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会824回、ヘブル人への手紙の10回目、2016年11月4日です。11月になって結構いい天気が続いて、昨日なんかも素晴らしい天気だったですね。私たちも少し散歩をして、この頃ですね、あのスマホで歩数が出るもんですから、でも歩数と距離とが合わなかったりなんかするんですね。なんかあの一歩で2メーターぐらい歩いてるような、なんかそういう数字が出たりなんかしてですね。でもまあ、あの多く出ちゃうのはいいんですけどね、いくら歩いても10センチしか進まないってなってくるといろいろ困っちゃうんですけど、まあでも励みになりますね、あの数字が出ると。これあんまり良くないんでしょうけどね数字が出ないと励みにならないというのはもう本当に、ですね、子どもの、あの点数取りみたいなものであんまり良くないんですけど、でもまああれですね、このいい天候に外に出て、あの歩くっていうのはやっぱりいいですね。じゃあ今日はですね、ヘブル人への手紙の10章をご一緒に学んでいきたいと思います。ヘブル人への手紙はやはり結構旧約との関係がこの主に出てまいりますし、それはまあ当然あのヘブル人ですね、への手紙ですから当然なんですね。私たち異邦人にとってはちょっとあの何て言うんですかね、馴染みが薄い部分があるんですけど、しかしこの旧約があって新約があるという点からすると、これは非常に大切な書だということができると思います。そしてこの書いた人がわからないっていうんですからね、わからない、確かなことは書いた人だけ、書いた人がいたっていうことだけだということですから、それじゃあ、新約聖書の352ページ、ヘブル人への手紙の10章1節からご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。一体律法は来たるべき良いことの影を宿すに過ぎず、そのものの真の形を備えているものではないから、年ごとに引き続き捧げられる同じような生贄によっても御前に近づいてくる者たちを全うすることはできないのである。随分長い文章ですけどね。律法ですね、まあ、あの簡単に言えばモーセ律法ですね。そして、まあ、10回などをあの思い浮かべていただければ良いかと思うんですけど、それは来たるべき良いことの影を宿すに過ぎない。これはどういうことかと言いますと、来たるべき良いことっていうのはあれですね、罪の許しですよね。罪の許し、律法というのはですね、許しはないんです。許しはないんです。これを守りなさいという、まあまあ、戒めと言いますかね、その基準を示してくれているだけなんですね。許しはない、ですからですね、あの、まあ、影に過ぎないと。キリストにはですね、もちろん戒めを中心としたですね、許しがあるわけですね。戒めを犯したものを許す、そうしたこの許しがあるわけでありますが、この律法にはそれはない。これはやってはいけない、こうしなさいという、まあ、一種の徳目といいますか、それを神様がお示しくださったわけであります。これをこのパウロ的に言いますと、これは律法は養育係であるとこう言ってるんですね。どういうことかと言いますと、このこういうことをやってはいけない、こういうことはしなければならないということをですね、が分からないと目標も何もないですね。どうでもいい、動物的に生きるのと同じになってしまうというそういうことでありますから、まあそういう道徳の基準を神様が教えてくださった、示してくださった。でもそれをですね、守って、また守ってその許しが与えられるかというと、それはなかったんですね。守りなさいということなんですね。そして犯してはいけないということだけなんですね。そうすると何が起こるかと言いますと、罪の意識ですね。守れない、守れないという罪の意識が生まれます。 そうするとこの罪の意識っていうのをあれですね、イエス様は非常に大事にされたんですよね。ちょっと開いてみましょうか。これはダビデもそうなんですね。ダビデちょっと開いてみましょう。ですね、旧約聖書の792ページ、これはもう有名なところですね。ぜひ覚えていただきたいところですね。詩編の51編の16節17節ですね。ページで言いますと792ページ。下段ですね。16節、お読みします。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が燔祭を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。こういう言葉がありますね。これ素晴らしい言葉で、もう新約イエス様につながる、イエス様の罪の許しにつながる、もう重要な御言葉ということができると思います。つまりですね、この旧約の時代、律法を守りなさいと言われて、まあ守れないですよね。そしてこのですね、捧げ物をする、燔祭というのはですね、この動物の生贄ですね、全焼の生贄と言ってもいいと思いますが、それをですね、捧げることによって罪の許しを請うという、そういう儀式がまああったわけでございます。しかし許しは与えられないですね。与えられない。イエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかり、そして罪を取り除いてくださって、イエス様を救い主として信ずる者は許されるという、そういう許しの道はなかったわけであります。守りなさい、でも実際には守れない、ですね。そしてこのあれですね、生贄を捧げるという、そういうことが繰り返されてきたわけであります。しかしあなたは、16節のあなたは喜ばれないでしょ。あなたっていうのは神様のことです。こんなものいくら捧げても喜ばれないですね。いつもダメでした、ダメでした、許してくださいっていう来るだけの話ですから、喜ばれない神様ね。そして17節が言う、この重要な言葉ですが、神の受けられる生贄は砕けた魂です。砕けた魂、これはまあ、罪です。罪の意識ですね。あるいはまた罪を悔いる心と言いますかね、これが一番この神様は喜ばれるんだっていうんですよね。いろいろ物を捧げてもですね、動物をほふってそれを捧げても神様はお喜びにならない。そうではなくして、私たちが罪を犯して申し訳ありません、お許しくださいという、そうした悔いた心ですね、これをこの受けてくださるという、そういう内容であります。そう考えますと、今のところで、いや影に過ぎない、影に過ぎないというのはイエス様の許しですね。イエス様の罪の許し、まあ、信仰義人という言葉をパウロは使いましたけれども、それが来るまでの影であるということですね。許しはないけども、 何が正しいのか、何をしなければいけないのかということを、基準をこの旧約では、モーサ律法では示してくれたということですよね。それがないと罪の意識ってなくなっちゃうでしょ。何を守らないからいけないのかというのが分からなくなっちゃいますから、何を守るべきだということをこの教えてくださったんですね。だからそこで、この、年ごとに引き続き捧げられる、同じような意見によっても御前に近づいてくる者たちを全うすることはできない。これで捧げればもう罪が許されて問題ないというふうにはならないんですね。そして、10章のヘブル人への10章の2節、もしできたとすれば、儀式に携わる者たちは一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、捧げ物をすることがやんだはずではあるまいか、ね。 儀式に携わる人たちというのは祭司、大祭司ですね。大祭司はこの、捧げ物をいたしますね。それで許されちゃうのだとすればですね、もはや罪の自覚がなくなるはずだったんですね。だから捧げ、もう二度と捧げ物をすることがですね、なくなるはずじゃないかと言うんですね。でもまたその次の年にもやるということは、罪の許しが与えられていない、永遠の許しといいますかね、与えられていないという、そういうことですね。これが旧約の限界であります。旧約にはですね、許しがない、何をすべきか、何をしてはいけないかということの基準は示されますけれども、許しはないですね。ですからそこで何が起こるかというとですね、悔恨というか罪の意識ですね、罪を悔いる心ですね、これが起こるですね。そしてその心を神様はお喜びになるっていうんですよね。その心がなかったら、パリサイ人たちは、自分たちは律法をこうやって守ってるぞと、お前たちが守ってないだろうというので、この偉い優越意識を持ったりなんかしてですね、えばっちゃったりなんかしていたわけですね。それはもう全くの勘違い、全て守れない、人間には守れない、守りきることはできないということですね。その意識を持たせることになるから、パウロはですね、養育係であるって言うんですよ。キリストに至る養育係であると、自分はダメなんだ、自分は罪を犯し続けているんだという意識を持たせる、これが律法の、旧約の、目的であった。そうするとその、自分は守れないという、そういう意識を持ったということは、このですね、キリストに至るですね、このプロセスといいますかね、その道を歩んでいるんだと、それは養育係なんだと、大人としてですね、この許される大人の信仰に入る、その養育係であったんだと、こういうふうなこのことをこのパウロは言っているわけであります。このヘブル人ではパウロではないと思いますけど、で2節、もしできたとすれば、儀式に携わる者たちは一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、捧げ物をすることがやんだはずではあるまいか。ところが毎年毎年やらざるを得なかったってことですね。3節、しかし実際は年ごとに生贄によって罪の思い出がよみがえってくるのであると。ですね、毎年毎年、そういえば今年もとか去年もとかですね。で、4節、なぜなら、お牛やヤギなどの血は罪を除き去ることができないからである。そうですね、本当の血はですね、人の血でなければならない。しかし人の血にはですね、この罪が入っておりますから、これもまた神様に捧げるには清い血というわけにはいかない。そうするともう清い血を捧げられるお方は神の子イエス様以外にはいないということになるわけであります。5節、それだからキリストがこの世に来られた時、次のように言われた。あなたは生贄や捧げ物を望まれないで、私のために体を備えてくださった。あなたは犯罪や財産を好まれなかった。あなたというのは神様のことですね。詩篇、これ40編の6節から9節までの言葉の引用であります。詩篇40編の6節から9節、そして 7節、その時私は言った。神を私につき、巻物の書物に書いてある通り、身を身旨を行うために参りましたですね。イエス様のですね、このは身旨を行うために来られた、救いを完成するためにイエス様はこの地上に人となって来られたということですね。8節、ここで初めに、あなたは生贄と捧げ物と犯罪と財産と、すなわち 律法に従って捧げられるものを望まれず好まれもしなかったとあり、次に、見よ、私は身旨を行うために参りましたとある。すなわち彼は後のものを立てるために初めのものを廃止されたのである。この身旨に基づき、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことによって私たちは清められたのであるということですね。彼は初めのものを廃止された、旧約ですね、旧約を廃止されたと言ってもですね、そんなものはもう関係ないというんじゃないんですね。まあ言ってみればこの律法を完成すると言いますかね、そういう役割を果たされて、そして、罪を取り除いて、そしてですね、イエス様を救い主と信じる者はですね、全て救われる。その信仰によって義とされるっていうのは、信仰信じればこのですね、正しいもの、罪のないものと認めてくださるってことですね。なくなったってことじゃないんですね。認めてくださる、信仰によってですね、これは素晴らしい恵みであります。もう難行苦行ですね、いろいろ、まあ、ユダヤ人は自分たちでいろいろのこの規定を作ってですね、何メートル以上安息日にはですね歩いてはいけないとかですね、なんか何かをこの働いてはならないとかですね、何回も申し上げますけど、今でもあれですね、杉越の祭りとかですね、ああいう時にはですね、もうエレベーターは全部自動です。エレベーターのボッチを押すと労働になっちゃうんですね面白いですよね、そういうことを、まあ、ユダヤ教ではまだ今でもやっているわけであります。でもそれが信仰、神様に対して忠実であるということにはならないですよね。それ罪が許されるって問題でもないでしょう。不便なだけじゃないですか。その次に参ります。11節、こうして全ての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じような生贄を捧げるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とする時まで待っておられる。イエス様はですね、多くの罪のために一つの永遠の生贄、これご自身ですね、そして血を流すことに血を流すことなしに罪の許しはありえないということがありますね。血を、そうですね、杉越もそうですよね。あれは一種のあれですよね、許しと言いますかね、信仰の告白であったわけでありますが、しかしそれは動物の血でありました。しかし今度は神の子イエス様、罪も咎もない方の血が捧げられたことによってですね、救いの道が開かれた、信仰によって許されるという道ですね。15節、聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べている。これらのことに対する許しがある以上、罪のために捧げ物はもはやありえないですね。そう、もう思い出すことはしないですね、思い出すことはしない。だからイエス様を信じたからといって、全部もう罪のない、この生活を送るというわけではないけど、思い出すことをしない。もうイエス様を信じたなら、イエス様がもう救いの許しの道を開いてくださったんだからということですね。そして、このあれですね、この16節からのこの括弧の言葉はエレミア書の31章の33節から34節の言葉ですね。これはやっぱり新約時代の 予言といいますかね、これ重要なところであります。31も、まあ、31あたりからですね、新約予言というのがなされているわけであります。まあ、イエス様についてはもう全部予言があるんですね。そこのところがやっぱり素晴らしいところで、偽予言者とかいろいろ偽キリストとか出てきますけど、それは予言がないんですね。あるとしたら私の名を名乗って出てきて世を騒がせるであろうというような予言しかないんですねこれが偽キリストですね。そしてもうあれですね、思い出すことをしないと言ってくださってるんですから、18節、これらのことに対する許しがある以上、罪のための捧げ物はもはやありえない。だから神殿にですね、生贄を捧げてという、そういうあれはもう必要がないということですね。19節に参ります。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の栄を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。ずいぶん長い文章ですね。彼の肉体なる幕を通りとありますが、ご自身のこの肉体という、まあ、垂れ幕といってもいいですかね、それを破ってですね、私たちを入れてくださるようになった。そしてイエス様がですね、十字架にかかれたその時にですね、神殿の至聖所の幕があれですよね、2つに裂けたというのがありますよね。そうすることによって誰でも信ずる者は、イエス様を信ずる者はその至聖所に入れていただくことができるという、そういう象徴であったということですね。そしてこれは実際に裂けたと思うんですね。そうでなければこの至聖所といいますかね、神殿の幕はですね、これはもうユダヤ教の人たちのものですからね、彼らがですね、裂けたのを裂けてないよと言えばですね、これはもうあれですね、イエス様、あるいはまたあれですね、弟子たちが嘘ついたことになっちゃいますからね、反論できないんですよ、実際に裂けてるから。ユダヤ教のこの至聖所の幕がですね、でそれは一つの象徴であって、この至聖所に、神様の身元にですね、このはばかることなく誰でも信仰によって入ることが許されるようになったということの象徴であったわけでございます。23節にあります。また約束をしてくださったのは忠実な方であるから、私たちの告白する望みを動くことなくしっかりと持ち続け、愛と善行と励むように互いに努め、ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで互いに励まし、彼の日が近づいているのを見てますますそうしようではないか、ね、やっぱりあれですね、集会をやめることをしないですね。私たちも集会をやめることをせずに今あれですね、この私立礼拝を持ち続けているわけで、休みがないですよね、休みがないです。そしてもうあれですね、そして愛と善行とを励むように互いに努めっていうんですね、もう許されちゃったからもういいやだ、何やったって許されちゃうんです。それは違うんですよね。それはもうあれでしょう、ご恩に対するこの報いとしてはそんなことはできないですよね。自分の弱さのゆえにですね、知らず知らずに罪を犯してしまうということはありますけれど、 いいんだ、もう許されちゃったんだからというような、そんな大それた考え方は持つことが許されないですね。そして互いに励まし、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではない。かの日というのはこのイエス様の再臨の日ですね。再臨の日であります。再臨の時をですね、このが近づいているからですね、互いに励まし、そしてですね、イエス様をですね信じ、そしてこの共にですね励まし合いながら生きていこうではないかと、こういうことですよね。26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にもなおことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはやありえないですね。この罪を犯し続ける、これはもうあれでしょうね、もういいんだいいんだと、もう許されちゃったんだからというので、ということでしょうね。本当に気がつかない、罪を犯すということはもう私たち、いっぱいありますよね。しかしそれはあれですね、悔い改めてですね、許していただきながら少しずつ少しずつそうしたですね、罪を犯さないようにとですね、信仰を持って祈りつつですね進んでいくというのがクリスチャンの日々であるというふうに思います。27節、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけがある。罪をどんどんもういいんだっていうので犯していくならばですね、それは裁きが来るっていうことですね。焼き尽くす激しい日ですね。28節、モーセの律法を無視する者が憐れみを受けることなしに、2、3の人の証言に基づいて死刑に処せられるとすれば、神の子を踏みつけ、自分が清められた契約の地を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を侮る者はどんなにか重い刑罰に値することであろう。新約になったからこのですね、刑罰が軽くなったとかそんなことはないんですね。そんなことはないんです。イエス様を信じてですね、いながらさらにこの平気で罪を犯していくというようなことはもう到底許されることではないということですよね。30節、復讐は私のすることである、私自身が報復すると言われ、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っている。生ける神の御手のうちに落ちるのは恐ろしいことである。そこまでにします。復讐は私のすることである、これは神の裁きですよね。神の裁きであります。審判であります。私自身が報復する、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っている。生ける神の御手のうちに落ちるのは恐ろしいことである。神様は、ね、イエス様をこの地上にお送りくださって、そしてイエス様を十字架におかけくださって許してくださった方だから、何でもいいの、もう何でもやりなさいと、そういう方ではないということです。愛のお方であると同時にですね、この厳しい刑罰をですね、裁きを与えられる方でもあるということですね。ですから再臨というと、まあクリスチャンにとっては再臨はもうあれですね、この待望のその再臨でありますけれども、しかし今度はそれをイエス様を信じてない者にとっては大変な裁きが来るということでありますから、そういう意味では最後の審判にですね耐えられないということでありますから、これはもう恐ろしいことですね。ですからもうイエス様は優しい方で、神様は優しい方だから何でも許してくださるんだって、そんなことはないということですね。そんなことはないということです。信仰によって義と認められているということでありますから、その信仰がですね、この逆にですね、犯罪やなんか犯罪あるいはまた罪を犯すことに、この言い訳として使われるとすれば、もうとんでもない裁きを受けると いうことになると思います。32節。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してほしい。そしられ、苦しめられて見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人々の仲間にされたこともあった。初代のあれですよね。初代のクリスチャンですよ。大変でしたよね。あれですから、明かりって言いますかね。明かり代わりに油をかけられてですね。そしてあれですから燃やされたんですからね。燃やされたんですよね。この間もメッセージで申し上げましたけど、猛獣の餌食にされたりね、それみんなでそれを見物したんですね。随分残酷なことをしたもんですね。でもこの前も申し上げたように、それを見ている間にこの殺されていくこのクリスチャンの輝くその姿表情を見て、そしてみんなあれは何だということでですね、そのクリスチャンのですね素晴らしさがそこで証明されて、そしてキリスト教のですね伝播が進んだと、こういうふうにも言われているわけであります。見せ物にされて、苦しめられて見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人々の仲間にされたこともあったですね。大変な迫害があったわけでございます。まあ日本だってね、大変な迫害があったんですよね。踏み絵なんていうのはそうでしょ。今度ですね、この間あの吉嗣さんが行かれたんですけど、今度私たち来週あれですね、どこでしたっけ、五島列島ですね五島列島にですね、行くんですね、3日間。これはあれですよ、追われてそしてあの島々に行くんですよね。それでもなんか、この島の真ん中の方に土地を与えられるのなんてことはありえない。そうするともう海岸沿いにですね住まなければならなかった。それこそ岩の陰とか岩の穴の中とか、そういうところに住んだんじゃないでしょうかね。来週お目にかかけたいと思いますけど、あのカッパドキアというところがトルコにありまして、そこもですね、穴いっぱい岩にですね穴掘ってですね、そこで暮らしたんですね。それを今度もう作ってありますので、写真もお見せしたいと思いますが、そういうで地下のトルコっていうのはすごく魅力的なんですよ。魅力的っていうと変なあれですけど、信仰的にですね、イスラエル行くと、イエス様の、ふるさとっていいますかね、エルサレムはそれはもう大変なことでありますけど、今エルサレム神殿がなくてですね、岩のドーム、イスラム教のですね、第三の聖地なんですね、なってるから、あんまりでイエス様がこの階段をね登られたであろうなんていうとすごい感動するんですけど、今度は逆にトルコに行きますとね、トルコは迫害の歴史なんですよ。異邦人伝統で伝えられたそのクリスチャンたちがですね迫害を受けて、そして地下に潜るんですよね。岩を掘ってですね、真っ暗なんですよ。そういうところにこう祭壇なんかがあったりなんか、その跡があったりなんかしてですね、あんまり話してしまうと来週話すことがなくなるので、カッパドキアをご紹介したいと思いますが、そういうふうにして獄に入れられた人々ですね、で迫害を受けた人たち、苦しめられて見せ物にされたこともあった、そういう人たちのことを思うべきであるってですね。35節。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのであるですね。確信、信仰って言ってもいいですね。信仰には大きな報いが伴っている。36節。神の御旨を行って、約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐であると。 忍耐である。私たちは今そんなに忍耐しなくてもいい時代で助かりますよね。まあ家族によってですね、迫害されるということも、まあ、ないわけではないかもしれませんけど、まあ、家族の迫害ぐらいならそれほどじゃないですね。猛獣の餌食にされるのとはそれだいぶ違いますから、ご主人に何かちょっと言われたって何の問題もないって、いやいや、そういう家庭もないわけではないかもしれませんけど、まあ、大した迫害はないですよね。37節、もうしばらくすれば来るべき方がお見えになる、遅くなることはないですね。これイエス様の再臨のことでしょうね。38節、我が義人は信仰によって生きる、もし信仰を捨てるなら私の魂はこれを喜ばない。我が義人は信仰によって生きるですね。義人は信仰によって生きる、ハバクク書にありますね。信仰によって生きる、これはあるですね、新約的な言葉ですよね。信仰によって生きる、信仰によって義と認められるっていうのが、まあ、パウロ神学でありますけども、正しいものと認めてくださるということですね。なったというわけじゃない、信仰のゆえに許しを与えていただけるということですよね。39節、しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものであるですね。信仰に立って命を得る、信仰に立って罪許され、そしてあれですね、神様の愛を受けて、そしてですね、信仰によって生きる、信仰っていうのは僕なんかも全く無縁のものだったんですけどね。でも人間にはもう自分の力ではどうにもならない問題が起こる時があるんですね。起こらなければ幸いですよ、それは神様の守りですよ。でもね、あまりにも、信じないで生きてきたものにですね、試練が来るってことはあるんですよね。で、試練が来るから神も仏もあるものかっていうことではなくしてですね、結果的に見ればその試練によって、試練がなければイエス様に導かれることはなかった。イエス様は私を忘れていなかった、いい加減にしなさいと、私の方に来なさいと、このような思いを持ってですね、まあ、試練を与えてくださったゆえにですね、イエス様を知り、またイエス様を受け入れることができたと思うと、やっぱり試練っていうのがあんまり恨みにならないんですね。恨みにならないんですよ。それによって、ね、よくしていただいたわけですから、そこが素晴らしいところだと思いますね。ちょっと時間がありますので、レジュメもですね、結構これ作ってるんですけど、お読みしますね。律法は来るべき良いことの影を宿すに過ぎず、そのものの真の形を備えているものではないという御言葉ですね。律法は次に来るべきものの影であって、完全性に欠けるものである。来るべき良いこととはキリストによる救いであるとですね。律法が与えられて、そしてとてもとても守れない、誠実な人であればあるほど守れないことを実感するですね。その時にですね、イエス様が代わりに刑罰を受けてくださった、そのゆえにこのお方を信ずるならばですね、罪許され、ですね、神のことされるという救いの道ですね。これがこの開かれるこの影を宿すに過ぎない、まあ、準備段階と言ってもいいですかね。そしてその次、あなたは生贄や捧げ物を望まれないで、私のために体を備えてくださった。あなたは私の耳を開かれたっていうのは、あれですね、70人訳からの訳出であります。私のために体を備えてくださった。 あなたは私に深い感銘を与えたので、私が聞くことは皆従います。聞かれた、開かれたですね、従順な耳という、神が備えた体は神に従順に使えるため、生きた捧げ物として神に捧げられる。いい言葉ですね。 F.F. ブルース、その次に、あなたは犯罪や財債を好まれなかった、これは犯罪儀と言われるですね、祭り事にしてしまわないということですね、いくつか言葉がいい言葉がありましたので載せておきました。詩編51編、さっきのところですね。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。悔いた心ですね、罪の意識といいますかね、そして罪の悔い改めですね。サムエル記の上15章の22節、サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことは、お牛の脂肪に勝るですね、聞くことっていうのは、従うこと、聞くことっていうのは神様に従うこと、神様のですね、この御言葉を聞くことですね。ホセア書の6章の6節、私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない、犯罪よりもむしろ神を知ることを喜ぶ。犯罪というのはですね、この捧げ物ですね、よりむしろ神を知ることを喜ぶ。神を知らないで戒めだけですね、そしてまたこの捧げ物だけをするというような、この心を伴わないですね、この捧げ物は全くこの神様を喜ばせることはできないということですね。そしてイザヤ書の1章の11節から13節、主は言われる。あなた方が捧げる多くの犠牲は私に何の益があるか、私はお牛の犯罪と肥えた獣の脂肪とに飽いている。私はお牛あるいは子羊あるいは親木の血を喜ばない。あなた方は私にまみようとしてくるが、誰が私の庭を踏み荒らすことを求めたか。あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならないですね。もう捧げに来なくていい、庭を汚さないでくれという、こういうあれですね、旧約時代のですね、捧げ物をすればそれでも許されるというような、そういうあれですね、時代に対する神様のですね、怒りですね。神への愛と献身の印であり、誓いであるはずの犠牲が神の許しを得るための代償として考えられる危険性がある。そこに祭儀の罠が潜んでいるのだ。イエスの生と死は全く服従の行為であり、それゆえ唯一の完全な犠牲である。ね、彼の肉体なる幕を通りというのは、イエス様の肉体はその神聖を覆い隠す幕であった。したがって人が神の御前に出るためには幕が2つに引き裂かれる必要があった。事実、イエス様の肉体が十字架上で裂かれた時、神への道が開かれたのである。そして、我が義人は信仰によって生きる。これはハバクク書ですね、2章3節、見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きるですね、だいたい10分前に近づきましたので、この辺で終わると評判がいいかなと思います。お祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。この素晴らしい11月の好天のもと、こうして共に集まってあなたの御言葉を共に学ぶことができました。主よ、どうぞ私たちは学ぶだけでなくして、主よ、どうぞ私たちの人生を、主よ、あなたへの信仰で貫き、そして主よ、 罪を犯すことがありませんように、そしてまた死を他者への愛に生きることができますように、どうぞ助けをお与えください。お願い申し上げます。本当に死を、私たちは自分のことしか考えない、人のことは考えない、考えられない、そのような弱さを持っておりますが、死をお受け入れしている以上、主よ、あなたは私たちのために命を捨ててくださった、その愛に私たちは1ミリでも2ミリでも近づくことができますように、どうぞ私たちを助けてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。